皆さんおはようございます。はじめに一言お祈りいたします。神様、この私の時を感謝します。どうか御心のままに導きあなたのご役を表してください。感謝して尊主イエスキリストの名によってお祈りします。改めまして皆さんおはようございます。と今回、カンボジアチームに使わされたことをまず神様に心から感謝したいと思います。その中で、至るところで、健康も守られて、いろんな危険からとかもう本当一人一人守られて、皆様の取りなしのお祈りを強く感じました。心から感謝します。それでまず今回のカンボジアチームに使わされて一番感じたことをお貸ししたいと思います。それは子供たちと接していく時のことなんですけど、私は結構シナーと接することが多かったんです。シナーっていう男の子がいて、その子は孤児院に来る前にその子の目の前でお父さんがお母さんを殺して、それでその子の方をその子も殺そうとしたんですけど、その子は左だったと思うんですけど頬を傷つけられて、その子も殺してお父さんが自殺しようとしたんですけど、その子は奇跡的に助かって、お父さんは結局死んじゃったんですけど、そういう状況の中で個人に来た子だったんです。それで講演会や石杖の詩っていう本があって、そのことは石杖の詩個人について書かれているんですけど、その本を通して、や本当に講演会でイザヤ牧師のお話を通して、シナーがだいぶ本当に癒されたっていうことを本当にお聞きしていたんですけど、今回自分が実際個人に行ってみて、本当にシナーが本当に癒されたんだなっていうふうに感じました。それは本当にもう彼は本当に個人に来て最初半年間笑うことができなくて、できなかったんです。それでカメラを半年後にようやく笑うことができるようになって、もうカメラを向けてもそれから笑うことができなくて、9ヶ月後にようやくカメラを向けて本当に笑うことができるようになってなったんです。それで最初はボール遊びをしていても、ボールが飛んできたらすごい怖がっていて、ボールが止まる頃投げても最初取りに行くことができなくて、止まる頃になってようやく取りに行く感じだったんですけど、今回一緒にシナやいろんな子たちと最初サッカーをやったんですよ。そしたらもう自分からもうなんか勇敢にもうボールを取りに行って、それでもう一生懸命やっていて、でゴールキーパーまでやっていて、もう3つの力強くもうやっていて、本当にそれを見て本当すごく感動しました。またよく笑うんですよ、一緒に本当に話していて。あ、本当に癒されたんだなっていうふうに感じました。それはやっぱりこの現地責任者である前田さんやまたスタッフの方を通して、この子供シナやはじめ子供たちが神様の愛によってそれを目いっぱい受けてるから、そういうふうに本当に癒され、本当に輝く笑顔で笑って、本当に笑うようになって癒されたんだなっていうふうに感じました。やっぱり本当に人間は本当にこのありのままで人を愛することは絶対にできないと思うんですけど、神様は私たち一人一人をあのままで愛してくださっているので、その愛を受けているから、やっぱり傷っていうものは絶対に残ると思うんですけど、本当にそういうシナも本当に深い傷を受けていて、またシナだけじゃなくて他の子もいろんなところから通ってきたんですけど、やっぱそれが癒されていっているのは本当に神様の愛があるからだなっていうふうに本当に深く感じました。でまた今回は個人の訪問を通して、このいろいろな、個人の場所を、子供たちと遊ぶ中で、個人はすごいいい場所なんですけど、庭が狭かったので、なんか思いっきり遊ぶことができないので、本当に、さらに、遊ぶことができませんし、また、部屋を見学させていただいたんですけど、それももう今いっぱいいっぱいの状態なので、次の場所に移動する必要があるなというふうに、強く感じました。で、そのためにさらにこの、祈っていかなければいけないというふうに感じました。またその場所のことだけじゃなくて、スタッフの方も本当にそのスタッフの方のためにもさらに祈る必要があるなというふうに感じました。それは子供たちと一緒に遊んだんですけど、もうちょっと自分は体力の限界を感じて、本当にもうなんか まあ、男性でも女性でもすごい、まあ、男性の方がいいと思うんですけど、思い切りなんか力のある方、うん、でなんかサッカー、私サッカーとバスケット一緒にやったんですけど、もう体力が追いつかなくて、でやっぱそういう体力もある男性スタッフがさらに今必要だなというふうに、感じました。それとあとやっぱりスタッフの方はもうさらにもう進行、子どもたちのために今回、うん、私祈ったりしたんですけど、そのスタッフの方も子どもたちのためになんか、まあ、祈ってるかもしれないんですけど、さらに祈っていったらいいんじゃないかなというふうに感じたので、スタッフの方もこの進行がさらに詰められるように祈っていかなければいけないなというふうに感じました。それであと今回、志望大学から13名使わされて、そのうち私以外はノンクリスチャンだったんですけど、その方たちは今回救われはしなかったんですけど、でも前田さんのセミナーやまた洗礼式、また最後反省会の時に神様のことが明かしされて、そのことを通して確かに神様が触れてくださったな、触れてくださっているというふうに、感じています。そして必ず神様の時にその方たちが、救われて いくと信じています。またそのチームに参加したうちの一人が、私ボランティア委員会というその仕事大学の団体に入っているんですけど、それに入りたいっていうふうに、言ってきました。その子は実は、大学1年生の頃にボランティア委員会に何度か見学しに来たことがあったんですけど、その時はもうやっぱりやめときますっていうふうに言って、それからもうずっと会ってなかったんですよ。でもう全然私連絡先も知らなかったんですけど、カンボジアチームに行く前に大学で、まあ、神様の導きによって大学に聖教っていう場所があるんですけど、そこのお店で偶然会って、その時に何か誘わなきゃいけない、何かっていうか、まあ、神様の流しで誘ったんですけど、それからチームに参加した子 で今回チームに参加する中でこのボランティア委員会に、まあ、その1年生の時は参加 しようと、まあ、入ろうとは思わなかった子だったんですけど、今回入りたいっていうふうに言ってくれて、でなんかその子のお友達も実はなんかボランティア委員会に入りたいって言ってるらしくて、それ友達を連れて新学期10月からなんですけど、ボランティア委員会に来るというふうに入ってくれて、このことを、心から神様に感謝したいと思います。本当に私は、まあ、ボランティア委員会の会長をしてるんですけど、今一応ボランティア委員会は12人いて、でそれでもやっぱりまた増えてくれたらいいなっていうふうに思ったんですけど、神様がさらにこのチームを通して人数を増やしてくださって、心からこれで、本当に安心して、引退できる本当に、感謝しています。それでは本当に、神様に感謝してこの証の時を、終わらせていただきたいと思います。本当に、皆様の本当に断食をもっての、熱い飛び出しの祈りを心から感謝したいと思います。それでは終わらせていただきます。神様、この証の時を感謝します。感謝して尊い主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アメン。
今回ですね、2年半ぶりにカンボジア孤児院に視察チームということで20名で行ってきました。で毎年2月の終わりからですね、3月にかけて行ってたんですけど、今年は9月この雨季にですね行ったわけなんですけども、本当に皆さんの取りなしのお祈りのおかげで全然雨も降ることなく、まあ、1回は降ったんですけど、もうそれも全然こう予定が狂わないような時にこう降ってくれて、全然日程としては守られてきました。そして子どもたちがですね、行く前からプールに行くっていうことになってたんですね。それでなんかそしてカンボジアはですね、水着っていうのがないっていうか、もうそれを着る習慣がまだないっていうか、でとにかく T シャツと短パンかなんかそういうのをまた上にこう着てくださいっていうことだったんですね。でそれで言ったんですけど、もう本当に楽しみにしてて、もうなんかとにかくちょっと病気があってですね、行けない子ももう行きたいって言ってですね、泣き始めるぐらいに当たったんですね。そしてバスの中でももう本当に今から行くぞっていう感じのですね、目はキラキラさせて行ってました。 で本当に日本ではもう毎夏になったらですね、 毎日のようにこうプールに行く子は多いと思うんですけども、本当にこうあのプールのですね入場料も1日3ドルで、そのお金もですね本当にこうそういうところに連れて行くのにもやっぱりお金がいるので、あの本当にこう必要だなというふうに思わされました。そしてあの今回ですね、大人数っていうか20名で行ったのおかげで、本当にこう一人一人の子どもたちとですね、こう3つにこう接することができたというか、あのそうやってあのプールもですね、いろいろこう周りも監視しながらでも、あの十分ですね、こう楽しむことができました。で本当にもう精一杯こう泳いだっていう感じで、あの泳いでいました。そしてあのそれからもう一つですね、アンコール後にも9名ですね行きたいという子たちがいたので、あの1人あの長友氏がですね1人ついてあの一緒に行かれたんですけど、本当にこう無事にですねシェムリアップってこう本当盗難が多いってですねガイドブックを見ると書いてあったんですけど、でもとにかくそのスリに合いませんようにとかですねこう祈ってたら本当にもう完全に守られてあの帰ってきてました。そしてコシーンのことなんですけども、今現在子どもたちはあの34名いまして、あの2年半前に行った時からするともう本当にこう足も伸びててですね、本当にこう成長も身長も私より下だったのがこう見上げるぐらいになってですね、こう大きくなってたんですね。でワーカーの方は以前12名だったんですけど、今回も9名になってまして、あの以前知ってるワーカーは2人だけだったんですね。であの部屋をですね見せてもらった時に、あの前田さんが説明されてたんですけど、もう今はその部屋の掃除とかそういうのはワーカーの人じゃなくて、もう子どもたちがもうあの全部ですね掃除してるということで、そしてあの片付け食事の準備とかですね、そういうのもあのやらせてるということでした。ですから本当こう子どもたちが成長してほとんどこう自分たちでですねやれるようになってきたので、ワーカーの人数も、まあ、少なくても済むのかなというふうに思いました。で今回あの1人入ってから3ヶ月になるそのワーカーの方の洗礼式があの持たれました。で本当にその時ですね、伊沢牧師があの洗礼を受けたい人って言ってですねこうあの言われた時に、子どもたちも一緒になってもう手を挙げてですね、こう結構あの分かってる子どもたちの大半がですね洗礼を受けたいっていうふうなこの願いを持ってました。それからあとは反省会がですね最後の日にこうあったんですけど、本当にこうシーボルト大学の大学生たちがですね、18歳の子もいたんですけど、20代の子たちがですね、本当にもうこう今回の孤児院の訪問を通してですね、体全身で本当にこう体験してきたっていうか、子どもたちともう本当にもう本当に一生懸命になってですね、バレーボールもサッカーも本当にもう向こうがですね、本当今年はですね、もう子どもたちの方、カンボジアの子どもたちの方が体力があるっていうか、バテないんですね。もう本当にずっと続けててもバテなくて、こっちから行った形がですね、もう本当にもう疲れ果てててもまだやるって感じで続けてたんですね。でその中でも本当にもうサッカーをしながらバレーをしながら、もう本当にこうなんか体当たりですですね、接してもう本当にこう交わることができました。私自身はですね、もうちょっと体力消耗なので、ちょっとこう夜のために充電しとこうとか思ってですねちょっとこう遠目にこう眺めたりもしてたんですけど、本当にもう今回訪問したその大学生の方々はですね、もう本当にこう子どもたちを通して神様の愛に触れたし、また本当に子どもたちの笑顔に出会えて、そのことを話していました。でもそれを聞いてですね、こちらがもうなんか感動するぐらいだったんですけど、本当に今回行った方々が本当にこう子どもたちから受けたメッセージが あると思うんですけど、それを持ち帰って身近な人たちにですね、少しでも伝えていきたいということを言ってました。でそれからその帰ったらですね、バイクとバイクの免許を取るんだとかですね、あとギターを練習するとか言ってた人もいたりしてましたし、海外にこれから行っていきたいということも言われてました。で本当に神様が本当にこう、その学生の方々にこのビジョンを与えてくださったと信じています。でこれからがなんかスタートじゃないかなと思ってますので、これから本当に一人一人のために取り成していきたいなと思いました。それではお願いします。天皇様、本当にこのチーム派遣をありがとうございます。またあの証しの時を感謝します。イエス様の名前によってお願いします。
どうもありがとうございました。本当に皆さんのご感謝いたします。全部で20名です、ね、無事に守られてまして、驚いたことが2つあって、1つは、プノンペンですね、カンボジアの首都のプノンペンが、全く変わっていたと。2年半前私も行ったんですけど、2年半前行った時もものすごい綺麗になったんで驚いて、私もあんまり綺麗になったって言うから、一緒にいた人がこれで綺麗になったんですかって言って、それでまた驚いたんですけど、でも確かに綺麗になったんですが、今回はもっと綺麗になっていまして、道路が舗装されていた。で特に、キーリングフィールドまで、メインストリートはですね、舗装されるんです。それは来賓が、外国からの来賓が来た時に、空港から、空港から、高級ホテルとか、国会議事堂、日本で国会議事堂ですね、そういうところに、舗装されるのは当然なんですけど、キーリングフィールドに行く道もですね、いつもすごかったんですけど、ものすごい綺麗に舗装されていてですね、でストリートチルデンがほとんどいない状況になっていました。で豊かになったっていうよりも、貧しい人たちは追いやられたっていう方が正確だと思いますけれども、その一方でゴミ山で生活している人は後を絶ちませんし、ちょっと田舎に行けばもういっぱい貧しい人たちは溢れるほどいるんですけども、ただその少なくともプノンペンはものすごい新しい車がいっぱい走っていて、長門さんが驚いておりまして、でガソリンがですねすごい物価高なんですね。ガソリンが日本とあんまり変わらない値段が、これちょっと尋常じゃないですね。5300から600リエルなんですけど、4100リエルが1ドルですから、150円前後ってことなんですね。日本とあんまり変わらない。物価を考えてると恐ろしい。なんでこんな高い石油なのにガソリンこんなに車走るのかって言ったら、政府関係者はガソリンでタダなんですって。ね、すごい、ちょっと乗れないような車もいっぱい走っておりまして、昔の姿が全く違いました。で、オートバイも綺麗なオートバイが山ほど走っていて、ちょっとあんまり変わったんでですね、いつも私が話してたと実は随分違うので、なんか嘘をついたみたいな気になって初めて変わったぐらい変わったんですね。ただ、カンボジア自体はやっぱりですね、相変わらずその貧しい地域がたくさんあるわけで、ただプノンペンのそういうところはものすごく発展していたということですね。それとも一つは子供たちが今の間にものすごく成長していた。2年半見の間にこんなに大人になるのかっていうぐらい成長して、ミアとかスターっていう男がいるんですけども、15歳と14歳ということになってます。おそらく17歳と18歳だと思います。本当の年齢わからないので、その子たちがすごく落ち着いてきていて、下の子たちを面倒見たりしてたと。今バッティという13歳、本当はもっと自分ではないかと思うんですけど、ここが、反抗期になっているそうですけれども、そういう子たちも逆にこうでも、そうは言ってもやっぱりその下の子たちも取っていて、一つのファミリー、34人いるんですけど、子供たちが、本当に一つの家族の共同体として動いているというのを感じまして、新しく来た子たちはですね、今まではその本当に自分を表現できない、いかんだ方があったんですけど、今度は逆に、そのなんていうか親戚を回されたりしながら生き抜いておかなきゃいけなかったということで、これまでこう自分表現できなかった私が例えば腕相撲しても負けそうになる子が多かったんですけど、負けるんですけど、そのちょっと今とは違うのは両手で掴んでこう無理やり押し倒そうとして何とかして勝とうとする、そういう子がいたんですね。最近入ってきたダニエルってね、いつもスパーって言われてた、サルサルって言われて生きてきた子ですね。その子はそういう感じだったんですね。では、これまでと全く違った子の子だなと思ってですね、思ったんですけど、 ちょっとそうなんだったんですけど、ところがまあしばらくしてるとね、この子は褒めながらしつけるといいなと分かったんですけど、まあ、そういう感じだったんですけど、面白いのはそういうことをする子がいると、他の子とこうやるときでも、そうやってね、その子がいきなり来てこうやるんですけど、そしたら、一番最初にやったベストはですね、手を叩くんですよ、パチンってね。俺は正々堂々戦って勝ったって書いてね。だからその子供同士の中で、こう教え合うってことが始まってきていて、その昔から言ったこと、個人に来てた子供たちが大きくなってて、その子たちが新しく入ってきた子供たちをケアするっていうか、こう、それでなんかすごく新しく入ってきた子たちが昔みたいに笑うまでに時間がかかるなって。昔は笑うまですごい時間かかったのが、こう、昔から来ている子供たちが自分と同じ境遇のから来た子供たちがいて、その同じカンボジア人の同じ孤児たちがいて、その子たちが安心していて、そしてその子たちがこういろいろしてくれるので、なんか、新しく入っていた子たちがすごく、今までも早く笑えるっていうんでしょうかね。それをすごく感じました。いや、本当にこう、長い間やっていることによる、まあ、ある意味での身っていうのは、そこにあるんだなっていうことをすごく感じて、あ、随分個人も成長したんだなってことを思ったのと、ただ、働きが広がっていて、もういっぱいいっぱいです。男の子は本気でサッカーできません。もう結構あれ本気で蹴ったら全部ボールそうです。だから手加減しながらやるしかなくて、ちょっとかわいそうでした。男性の星はどうしてもいる。そしたら近くにいる公園とかに行って、その一緒にできるんだけど、今女性スタッフがほとんどで、教師とドライバーだけ男性なんですけど、ちょっとそういうわけにいかなくて外に行けないっていうギャップを、まあ、前さんが感じていました。まあ、庭はかなり大きいんですけど、それでもう全然狭い。だから新しい場所に越さないといけないだろう。思いますので、ぜひ皆さんお声を取りにください。お守りも出ることを伝えてあげてください。そのことをすごく強く感じまして、今の場所にいる限りこれ以上一人はすいません。それはもう無理です。だからやはり新しい場所に移って新しい子供を迎え入れて、孤児は溢れていますので、どんな豊かになっても一方で孤児も溢れていますので、迎え入れていく必要があるなということを非常に強く思いました。だから次の働きに個人も行かなきゃいけないなということを思っています。本当にありがとうございました。さっき言いましたけど、最後の証し会の時に、反省会の時に、すごくいい内容で、まあ、一言で終わるかと思ったらみんないっぱい話しまして、3時間ぐらい、2時間半ぐらいかかったんですけど、すごく良かったんですね。それで、もう、シーフォードの学生たちはみんな、8割ぐらい泣いてました、みんな。それが、もらい泣きっていうのは本当に感動して、神様に触れて泣いていた、子供たちに触れて泣いていたっていう、そういう本当生きた体験ができてよかったというふうに思います。で、最後に宣伝式の時に歌を歌ったんですけど、向こうの子供たちが行ってる教会から、その牧師から急に依頼があって特別賛美をしてほしいということだったそうです。で、前田さん急だったんで、ちょっと練習させてくださいということで、子供たち何を歌いたいって聞いた、あー鳥のように歌いたいということだったんで、子供たちが。それで子供たちがみんな練習して、カンボジアの子供たちは全員日本語で、小さい子から大きい子まで、あー鳥のようにって最後まで歌えるんです。日本語で。それを一緒に大合唱して、神様に賛美をして、それから宣伝式をして、まあ、私がちょっと聖書から子供たちと仕事の学生として説教して、その後、あなた牧師がワーカーのことを意識して説教してくださって、今回はだからそういうふうに、自然な形で、まあ、神様の御言葉を語ったり賛美するのも出まして、本当に良かったというふうに思っています。これからですね、その本当にまかれた種がさらに実を結ぶようにですね、祈っていただければと思います。まあ定期的にこういうチームが せめて1年に1回、できれば1年に2回ぐらい、こういうふうに一般の方と共に行く視察チームができればいいなというふうに思っていますし、皆さんもし機会があれば行ってあげれば本当にいいというふうに思います。本当にお祈りありがとうございました。全無事に立ってこりましたので、これから感謝したいと思います。あと今度のコンサートに何人か来るかもしれませんので、ぜひですね、そのつもりでやってください。それと一人、奈良から来た人がいてですね、で、主婦の方なんですけど、すごく、ね、自分が来てよかったんだろうなって言いましたけども、最後に明かしされてすごく良くして、で、一人実は志望大学の学生が奈良から出身の子がいて、最後の最後に成田空港というか、福岡空港という時に、その方がその奈良人のところに行って、自分は実は奈良出身で、夏休みこれから実家に戻るんだけど、日曜日を挟むので、私はクリスチャンにはまだないんだけど、教会に行ってもいいんでしょうかって、そちらの教会に行きたいんですけど、って毎日ね、その方に言われたそうで、ぜひ来てくださいってことですね。で、こっちが一切そういうことはね、今回個人祭だったんで、できやなかったんですけど、向こうから、その奈良の方に戻った時に行きたいってことを言われて、なんか偉い喜んでおりまして、 本当に良かったなというふうには思っています。本当に神様に感謝をしたいというふうに思います。どうもありがとうございました。感謝します。それでは賛美の後に御言葉をお話ししたいと思いますが、その前にもう一つだけ、外部従事献金の演説をしたいと思います。メンバーの方は会計報告をご覧になっていてください。今月は収入が8月ですね、45万8350円ですので、5万円従事献金をしたいと思っていますが、それほど多い額ではないと思うんですね。で、皆さんたくさんしてくださって本当にありがとうございます。ただ一つお願いしたいことがあって、貧困の例にやられないように。貧困の例ってのはお金がないってことは貧しいってことじゃないんですね。これは間違いないでください。お金がないことが貧しいことではありません。貧しいって何かというと、与えれない心が貧しいんです。で、クリスチャンであるにもかかわらず与えれない心、それが貧しいんですね。だから100円であっても1000円であっても1万円であっても10万円であっても100万円であっても、その与える心っていうのは本当に豊かなんですけども、100万円持ってても与えれない、100円でも与えれない、貧しいから与えないんじゃなくて、貧しかろうと豊かであろうと与える心を持っている人は豊かです。で、教会が与える心を失ったら、クリスチャンが与える心を失ったら、はっきり言ってこれは貧しくなります。だからぜひですね、その額ってことじゃなくて、本当に与える心、本当にこう分け与えていく心、助けたいと思う心、その捧げたいと思う心、それを失わないように、本当にそれをこう持ち続けていけれるように皆さんの祈ってほしいというふうに思います。教会が、お互いがですね。で、額は関係ありません。1000円持ってる人は2000円捧げれないんです。1000円持ってる人も1000円と2000円持ってる人も1000円で価値も違いますし、だから額ではなくて、その与える心を失ったらおしまいなんですね。だからそれに関してはぜひ皆さんですね、本当に私たちはどうしても守りやすいし、悲しいけど、ないと、なければないほど捧げれなくなって受けたくなるんです。で、面白いんですけど、ある人が捧げるのを見て、なくても捧げる人はどんどん来るんですね。じゃあ秋元牧師と長藤牧師を見て、それを思います。彼らはとにかく捧げる、そしたらどんどん回りますね。だから与えるものは受けるって聖書に書いてあります。そうですので、その与える額が問題なんじゃなくて、その与える心っていうのをね、失わないようにお互い本当にそのことをぜひ覚えておいてください。それで今回は東京のミッションの事務局と、イスラエルのエルサレム教会、本当のエルサレムにあるエルサレム教会、イスラエル個人の東京事務所とカンボジア、それからルツマイダ宣教師、カンボジアの宣教師、山田とゴスペルクラブ、首都の宮台教会、島原教会、キラド教会、今回カリスマ世界をパウロ牧師を招いてしましたので、タラミ教会に、そのための助けの研究をしたいと思います。で、今までシャロームしてきたんですけど、シャロームが売却されましたので、シャロームがこれできませんけどだから、よかったらよくないよということですので、ね、一応そこに研究したいと思います。お願いします。天のお父様、心を合わせてください。捧げることのできる恵みを心からありがとうございます。それますこの献金が、それぞれの教会、また宣教の働き、宣教師一人一人、また一つずつの難題の上に、神様は文字通り30倍、60倍、100倍にして、豊かに魂を勝ち取るために、神様を流すために力強く持ち上げていくように、豊かに祝福して用いてください。また私はさらに喜んで捧げ、喜んで与える心を持ち続けて捧げることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは賛美の後に聖書からお話をしたいと思います。
Thank you.